夫婦間にある30の秘訣。その1、恋人関係と夫婦関係は似てしないもの。夫婦の関係を話す前にまず大切なことがあります。結婚する前と後では男女関係に違いがあるということです。もちろん1から10まで完全に変わるわけではありませんが、関係が変わります。結婚する前の段階はいわばお付き合いの状態です。愛し合っていてお互いの互いを見つめ合っている関係です。興味や関心が相手に向いています。恋愛で付き合っているのはまさにそれになります。一方、夫婦関係になると一変します。もちろんお互いに愛し合うという基本部分は変わらないですが、見る方法が大きく変わります。お付き合いの頃はお互い同士を見つめていた状態でしたが、結婚すれば共に社会を見る方法へと変わります。社会という大きな壁を乗り越えていくために夫婦が手を繋いで協力しながら立ち向かっていくイメージです。これが結婚の夫婦の形です。夫婦関係となれば一つ屋根の下で一緒に暮らすことになります。雨の日も風の日もどんな日もです。お付き合いの時は喧嘩をすれば手を出ていけばいいという話でした。最悪の場合、別れればいいという話です。特にこれといった初年の手続きも必要なく罰金も不要です。しかし夫婦となればそうもいきません。少々喧嘩をしても一緒に暮らさなければなりません。結婚は婚姻届に実印をして役所に提出するという正式なものです。二人だけの関係に限らずお互いの両親も関係します。もちろん子供がいれば別れるのも別れられません。子供の将来のためにもやはり父親と母親がいた方がいい。お互いの再会も変わります。恋愛の時は男女が別々に使っていればよかった。男の再会があり、女の再会も別々でした。しかし夫婦となると再会は二つから一つになります。もちろん子供のような個人的な再会はありますが、家庭を運営していくための再会は一つになるはずです。これが制定を維持するということです。大きな買い物をするときは家庭の様子を見ながら、パートナーに相談をしてから決定になります。身勝手な再会ができなくなります。したがって恋愛関係と夫婦関係は違います。恋愛の年のままで結婚すると共に生まれます。結婚しているにもかかわらず、彼らならばなかなか生きていません。結婚者は別のステージに移ると思ってください。そういうものだと仕事ができれば、男女が夫婦関係を考え方が見えてくるはずです。制定を維持する。以上、協力していくと、それが結婚であり、夫婦です。その夫婦は運命共同体である。協力しながら生きていくという覚悟を持つ。夫の妻も夫婦になれば覚悟が必要です。独身の頃は自分勝手にしていたけど、これらは協力しなければなりません。未婚時代は自分は自分、他人は他人と思って生きていました。しかし夫婦になれば違います。妻の事情は夫に関係し、夫の事情は妻にも関係します。体は二つでも夫婦として営んでいる限りは一つ思うことです。自分の健康状態は自分の体のことだから、パートナーには関係なく迷惑をかけることもないと思います。ところが自分の健康状態はパートナーも知らないことです。例えば何らかの事情により夫の健康状態を大きくして長期の入院になったとします。入院するのは夫だけで妻の健康状態に変わることはないと思いますが、そうではない。夫が入院して良くなくなると妻は大変です。食べていくことができなくなります。夫が妻の代わりに稼ぎ出る必要が出てくるからです。夫が入院して良くなくなることで妻は夫役も対応しなければならなくなります。生活費を稼ぐために妻は夫のように朝早くから夕方まで働いて使います。夫と力や体力がない女性には夫以上に大変と感じるはずです。その上、家では変わらず掃除や洗濯があります。子供には育児に奮闘し、手間苦しい毎日になるはずです。妻は家庭の働きをしなければならず苦労します。大変な管理なら今度は妻の方こそストレスで倒れるかもしれません。結果として夫も妻も入院してしまう、なんて悪いことを考えたくはありませんが、可能性はあります。では、役のパターンも考えてみましょう。妻が何らかの事情により特に入院することになりました。入院するのは妻だけで夫の健康状態に変わることはないと思いますが、そうではない。妻が入院して良くなくなると夫は大変です。妻が亡くなるので掃除、洗濯、食事まで全て自分で作る必要もできます。その他、子供と支度など全部夫がします。子供がいれば子供の面倒も取らなければいけませんね。いつも妻に子供の面倒をお願いしていた夫が急に子育てになると必ず止まります。大変な考えは今度は夫の方こそストレスで倒れるかもしれません。結果として夫も妻も入院してしまう。親、これは先ほどと同じですね。縁に悪いことを考えたくはありませんが、可能性はあります。夫婦というのは夫と妻と協力し合っていることを成り立ちます。夫婦ならお互いに支え合いながら協力していくということです。支え合いなくなると倒れます。夫婦でいるために自分の健康状態は相手もつながることであり、相手の健康状態は自分もつながることになります。運命共同体です。独身のように自分は自分、相手は相手というふうに別々に考えるのは卒業です。これからは妻の事情は夫の事情であり、夫の事情は妻の事情です。運命共同体という意識を持つ。夫婦になる30の施設。その3、心配しない気がしないのは夫婦の命になる。夫婦になるは別々ではなく一緒になるということです。運命共同体になる意識をしっかり持つことです。相手のことは自分に関係してきますし、自分のことは相手も関係してきます。もし子供がいれば夫と妻の夫婦関係は子供の成長の大きな影響を及ぼします。子供に基本的な教育を及ぼすのは両親だからです。両親がしっかりしていれば子供もしっかりします。それぞれが足り合って支え合っている意識を持つことです。さて、運命共同体とあれば意識するだけではありません。大切なことは心配し合う、ケアし合うという具体的な言葉です。夫も妻もお互いが必要になることです。これが命のつながりといっても過言ではありません。無理な仕事を抱えていないか、体調は悪くないか、疲れていないか、このように相手の健康状態が気になり心配する気持ちがないことでしょう。体力面、ばかりではありません。同様に精神面も心配し合ったり、ケアし合ったりします。悩みや不安を抱えていないか、もちろん心配し合うだけではなく、きちんとケアし合うことも必要です。相手がされていることがあれば、手伝ってあげたり、仕事の量を分担したり、など、手分けができることでしょう。相手が倒れてあれば遅いです。例えば、どんな仕事を抱えて寝ていたとします。妻がされていることがあれば、今日は親が無理をしに行くよと手伝うことができるはずです。日替わり交代、泣き込んでいるのも、彼らは相手のことを思って、自分から手伝うよということになってもいいはずです。自分が手伝うことで、彼らは楽になります。相手のことを思う気持ちがあれば、自然とできるはずです。それが夫婦になることです。心配し合い、ケアし合う。夫婦になる30の施設。その分、心は同じでも別々でもいい。私のことが大切。心は夫婦の出会いがどうなるか、別々のことがなるか、時々こういう質問をお願いします。心が同じかどうかは大きな問題ではありません。大切なことは、お互いの趣味は私のことです。私のことができれば、趣味は何でもいい。夫婦が同じ趣味を持っている場合はどうでしょうか。例えば、夫婦の趣味が大事なら、お互いが大事なことに関係がなります。趣味が同じなので、考え方も意見もマイナスになります。同じ趣味を持つことで、お互いが関係になり、お互いが刺激し合う関係になることでしょう。逆に趣味が別の場合でも問題ありません。自分が先生になり、パートナーが生徒になればいい。逆にパートナーが先生になり、自分が生徒になればいい。先生になるということは、教えることであり、アウトプットということです。教えるというプロセスを通して趣味を深めることができますし、パートナーの趣味の楽しさを伝えることができます。生徒になるということは、吸収であり、インプットということです。今まで未体験だった領域を知ることになりますが、視野を広げるチャンスになります。これが私であるということです。趣味が別々だからこそ、楽しみも前に深めることでしょう。趣味が同じか別々、ただ私は両親に少し違いがあるです。私のことができればどちらでもなくいいのです。趣味を私は。夫婦になる30の施設。その後、自分の体験差を対象化していませんか。自分が一番よく知っているのは自分についてです。自分の立場は対象化しやすく、相手の立場を嘲笑化しやすくなる傾向があります。自分が忙しくて大変なことほどその傾向は強くなります。自分に集中が向いているため、自分の努力が感じられますが、一方、周りに興味がある余裕がなく、周りが見えなくなります。その時、自分と他人と溝が生まれます。例えば、夫と妻では30代前半に生じることがしばしばです。夫は会社で仕事をしていて、上司に怒られたり、部下の面倒を見たりなど、他の毎日を送っています。未開労働であろうと、私的な労働であろうと、苦労があることに変わりません。また、家族を養っていかなければならないという責任から、無料なく、上司からの命令も使えません。ストレスもためることでしょう。自分がやっていることに関しては、妻がしていることはとても大変だと思います。一方、妻は妻で大変だと感じます。朝早くに起きて、家族のために食事をする。広い部屋の掃除、山のような洗濯物。特に大変なのは育児です。手足がまだしっかりしていないので、つまずいてこない場合によっては、大きなお尻に通行もあるでしょう。彼に泣きや、いたずらばりをすることも疑問がかかります。動きが読めない子供からは目が離せません。何かトラブルを引き起こすのではないかと、落ち着く暇もないことでしょう。ご近所付き合いや、二次会住宅の場合は、仕事との関係もあり、人生を消耗します。夫が会社から帰れば、次は夫の料理の下です。一日を通して、全く気が済まなくなりません。妻は自分がしていることに関しては、夫は会社で仕事をするだけでいいのだから、羨ましいと思います。お互いが自分の方が大変だ。それに関してはなくなると思ってしまいます。それがきっかけで夫婦が亡くなります。自分の方が大変だ。あなたの方が楽だ。価値観がずれてしまいます。あなたの家庭はどうでしょうか。子供の場合、自分の方が大変だと思っている。それはそう思い込んでいるだけです。仕事の量、出かけるのではありません。仕事の質です。夫は男性だからこそできる仕事の質があり、大変さがあります。妻は女性だからこそできる仕事の質があり、苦労があります。お互いが大変であることを理解し合うというような大変です。今以上、幸せであなたの方が楽をしていると、非難するのではありません。お互いが大変夫婦になる30の施設。その6、お互いの立場を理解する機会を時々につく。夫は夫なりに忙しく、妻は妻なりに忙しい。お互いに仕事をする場所や仕事の内容なので、その大変さがお互いに理解しにくくなります。なかなかお互いのことが理解できず、価値観や考え方が全然違います。そこでお勧めするのは、お互いの立場を理解することです。もちろん毎日なくても構いません。週1回でもいい。 それが難しければ、月にたった1回でも構いません。立場を入れ替える機会を作ってみましょう。例えば、夫は妻の代わりに家事や育児を担当しています。可能な限り全てを仕切って、疑似的に妻の役になっています。用意をすることから始めて、部屋の掃除、育児など全部面倒を見ています。すると、どうでしょうか。夫は次第に妻の大変さが理解できるようになるでしょう。用意の手間や育児の大変さが理解できるようになり、妻の不明瞭が理解できるようになります。妻の気持ちが分かった結果、自然と夫は妻に優しくできるようになります。一方、妻は夫の仕事に挑戦しています。もちろん、夜の関係で夫の仕事をそのまま対応するのは難しいことでしょう。例えば、妻のアルバイトをしてみるだけでも変わります。上司からの命令に逆らえない大変さ。仕事上のストレスなど、独特のストレスなど、大変さが理解できるようになるでしょう。夫の気持ちが分かった結果、自然と妻は夫に優しくできるようになります。立場を完全に入れ替えるのは難しいのは承知です。できる限りいいので、立場を逆転させる機会を作るよう工夫しましょう。週末限定で立場を入れ替えるようなルールを一定期間作ってみてはどうでしょうか。夫婦の状況に合わせて立場を入れ替える機会を作ってみましょう。お互いの見えることが見えるように理解し合う、いい機会になるはずです。今まで気づかなかった相手の立場の大変さが理解できるようになります。その結果、夫婦間によって繋がるのです。お互いの立場を入れ替えてみる。夫婦間になる30の施設。そのなら、記念日を大切にするだけで夫婦間は円満になる。夫婦間の家庭を築くのはそういうこと難しいことではありません。最低限抑えておくべきポイントがあります。普段は忙しくてなかなかお互いのことをやりなくても、この日だけは、という前提はしっかり抑えておきましょう。それをきちんと抑えることができれば、夫婦の仲は良くなります。その最低限抑えておきたい、この日だけは、という日は3つあります。結婚記念日、夫婦それぞれの誕生日、子供の誕生日、まずはやはり結婚記念日です。夫婦が結婚した日に夫は少し早めに帰宅します。妻の子供の面倒を早めに終わらせておきましょう。特別に豪華なレストランで行って、今は楽しみにすれば OK です。2人にとって特別な日は特別なイベントをします。2点目は夫婦それぞれの誕生日です。いいことな誕生日を祝うなんてと思わないでください。大人になると誕生日を祝ってほしいというような恥ずかしながらです。やはり誰でも祝ってもらえるのはどんな感情があるか嬉しいです。もちろん喜ぶプレゼントも準備しておきましょう。普段の会話から相手が欲しがっているプレゼントをチェックして誕生日会は豪華なプレゼントを用意しておきたいものです。3つ目のポイントはお子さんの家庭の話になりますが、子供の誕生日です。夫婦が愛し合って生まれた世界で一番大切なものを夫婦で一緒に祝いましょう。この機会は子供の好きなおもちゃを買ってあげたり、ケーキや豪華なディナーを食べさせたりするといいでしょう。これら3つのポイントはもちろん最低限です。家庭によってさらに増やしても OK です。クリスマスでもいいです。自分たちで特別な記念日を作ってもいいでしょう。記念日会は特別になる。夫婦間になる30の施設。その8、朝食と夕食に力を入れる家庭は円満になる。平日、夫は会社で仕事、妻は家で家事、子供は学校です。それぞれ忙しい立場でなかなか家族全員が集まって話ができる機会が取れません。しかし、十分に時間が取れなくても、全て顔を合わせる機会でもすることは大切です。そこで普段の生活の中で特に力を入れていただきたいのは朝食と夕食です。なぜ朝食と夕食なのか。これは食べることが判定しています。食事を共にし、美味しい食事を楽しむと気分が良くなります。気分がいい状態で会話をすれば話は弾みやすくなり、だから絡みやすくなります。夫と妻も朝食会は一緒のテーブルで食事をしましょう。忙しい朝は十分な会話は難しいですが、顔を合わせるだけでも意味があります。お互いの顔を伺ったり、様子を見たりすることで相手の状態が確認できます。些細な一言でもいい。今日も仕事頑張ってね。お互いの言葉を仕事添えるだけでも全然違います。朝から嬉しい言葉を聞くことで夫は仕事で妻は家事や育児にやる気を出すことでしょう。朝から気持ちよければ一日全体が気持ちよくなります。次に夕食です。夫の帰りが遅すぎる場合は難しいですが、少し遅れるくらいなら妻も一緒に食事です。夕食ならリラックスしてゆっくり話ができる時間になるでしょう。今日会ったことや今後のことなど可愛い会話を通してお互いを確認し合うことです。朝食のためなら夕食だけでも構いません。夕食のためなら朝食だけでもいい。大切なことは平日に一緒に食事をする機会を増やすことです。どんなに忙しくてもお互いが顔を見たり会話をしたりする機会を生活の中に置いておけば安定した夫婦関係が維持できるのです。一日一回は一緒に食事をする。夫婦間になる30の施設。その9、夫婦間の感謝に有するという新婚生活を始めた際のことは何でも感動します。夫が仕事へ向かう姿に妻は感動し、夫は妻が作ってくれる食事に感謝します。しかし、しばらく彼は慣れてしまい、当たり前と思ってしまうようになります。慣れというのは人間の素晴らしい一面ですが、一方ではないこともあります。慣れて当たり前だと思い始めた結果、相手の感謝を忘れがちになってしまうことです。やって当たり前してくれて当然と思ってしまい始めると感動を失います。最終的には感謝を全くしなくなってしまいます。これはとても危険な状態です。夫婦の仲が悪くなるきっかけは慣れが始まると言っても過言ではありません。大切なことはいかに当たり前の感謝を言い続けることです。夫婦の感謝に言い続けることはありません。夫が毎日仕事して生活費を稼いでくれることもありがとうです。妻が毎日作ってくれる食事もありがとうです。感謝をされると嬉しいが、また頑張ろうと思います。思っているだけではなく、きちんと言葉にして感謝を伝えましょう。言葉には言葉といってパワーが宿っています。言葉にすることで感謝の気持ちが相手に届いてやる気や元気と変換されるのです。些細なことでも感謝を伝える。夫婦間になる30の施設。その10、感謝の言葉はありがとうだけではない。夫婦間の感謝に言い過ぎることはありません。どんなに些細なことでもきちんと感謝を伝えることが大切です。さて、ここで新たに質問です。感謝といえばどんな言葉を思い浮かべますか。やはりまずはありがとうという言葉を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。感謝の代表的なことですが、感謝と同じ意味を持つことは実は無限にあります。例えば、妻が作ってくれた料理があるとします。その時、夫が美味しいねという一言でも十分に妻の努力を願うことになります。また、食事を食べる前にいただきますと、食事を終えた後のごちそうさまも同じです。一生懸命料理を作ってくれた人にとっていただきますと、ごちそうさまは嬉しいものです。一生懸命に作った甲斐があったなと思います。夫が家に帰った時、妻からのお帰りなさいの一言も癒されることです。いわゆる立場の願いを伺います。一生懸命に仕事をして手取りにされて帰ります。今が終わった時、妻からお帰りなさいと言われるとほっとします。それは最高のリラックス効果のある言葉です。夫は妻が喜ぶような感謝の言葉を考えて、妻は夫が喜ぶような感謝の言葉を考えてみましょう。ありがとう、感謝の気持ちを伝えようとすると、嫌な運動になりますよ。ありがとう、仲を深めようと自分のセンスを相手に押し付けたりしないようにしましょう。自分が仲良くなったらパートナーに同じ曲をさせようとします。自分が仲良くなったらパートナーに同じ曲をさせようとします。こんな曲はどうだい、こんな曲はいいな、と相手の様子を伺うくらいがいいでしょう。しかし、相手の好みを無視してこの曲をもっと言って自分のセンスを相手に強要させるのはよくありません。自分のセンスを無理やり相手に押し付けると変化が生まれてしまいます。悪いなって言っているのではなく、これから何気合いになるか自分のことを笑ってほしいと思い進めています。センスを変えるのは性格を変えるのと同じです。すぐ生まれません。大変時間がかかります。今すぐ自分のセンスを押し付けたり強要させたりしないことです。ではどうすればいいのでしょうか。実は自分のセンスを押し付けなくても、誰にしろ一緒にしていくと次第にお互いのセンスが変わってきます。夫は妻にいるようになり、妻は夫にいるようになります。2人の同時間帯のことでセンスが落ちてきます。あなたの時間に老夫婦を思い出しましょう。老夫婦そろって同じような服だったり表情だったりしませんか。長年連れ添っているからこそお互いのセンスが一致していったりそうな姿です。お互いが近づき合って次第に好みも考えも一致したということです。そういう老夫婦には喧嘩はありません。ゆっくりじっくり時間をかけることでいつの間にか夫と妻も似たようなセンスへと変わっているのです。自分のセンスを無理やり相手に押し付けないようにする。夫婦間になる30の施設。その順に、干渉しない時間を作る方が夫婦の仲は良くなる。夫は妻の行動が気になります。今どこで何をしているのか。今日の料理は何か。今日は昼間家でもやっていたのか。一方、妻は夫が気になります。今日は何時に帰っているのか。今どこで誰といるのか。今日はメールの量が少ないのはなぜなのか。夫は妻は時間に妻も夫は時間にします。仲を深めるためには積極的に相手と連絡を取り合い、暗い時間をたっぷり作りたいと思います。パートナーを持ったり心配したりする気持ちがあるのはありますが、一線を越えています。過干渉です。誰でもある程度の自分のプライベートは持ちたいと思います。たとえ夫婦でも24時間ずっと一緒にいるわけではありません。時には一人になってゆっくりした時間が欲しいです。一人で旦那さんとする時間が欲しいことです。夫婦のためには干渉しない時間を持ちます。そっと相手を一人にしたり、プライベートの時間を尊重したりします。そういう人になって自由にできる時間が心の余裕を作ります。自分に余裕がなくてどう相手のことを考える余裕ができるのでしょうか。相手のことを思う気持ちはまず自分に余裕をすることから始めましょう。そのためにあえて干渉しない時間を設けることが大切なのです。相手のことを思うからこそ干渉しない時間を設ける。夫婦間になる30の施設。その13、イチャイチャしている夫婦の仲がいい。スキンシップは物理的に肌と肌の出会いのことですが、心理学となると別の心理学では触れた相手に対して新しい感覚ということがあります。例えば初対面の人と握手をしたことを思い出しましょう。初めて会って軽く挨拶をした後すぐ握手をすることがあります。どんな人なんだろうと不安を感じますが、握手をするとふっと警戒心が出ませんか。まだ具体的な会話は何もしていません。握手をたった1回しただけで何かを直接確認になるからしいですね。その際スキンシップは心理的に影響を及ぼす力が大きいということです。最初にしないや温かさがあってスキンシップを取るのではなくスキンシップを取るからしないや温かさが伝わっているということです。仲良くなってから握手をするのではなく握手をするから仲良くなるということです。握手をするから相手の心の距離が近づき親しくなる 夫婦間のスキンシップはイチャイチャです。単なる口だけでなくイチャイチャになるとその子も同様です。肩を触れたり抱き合ったりなどイチャイチャするのは夫婦だからこそできることいい大人は何をやっているんだと思いますが、大人でもスキンシップは必要です。口頭などの人目の多いところではまだ問題もありますが、会見の時にイチャイチャは悪いことではありません。イチャイチャしている夫婦でなら悪い夫婦はありません。愛し合う関係を維持し、もっと仲を深めるために大切なことなのです。イチャイチャする。夫婦円満になる30の施設。その14。仲がいいから手をつなぐのではない。手をつなぐから仲が良くなる。夫婦の関係を保つ上で心の世界は手をつなぐことです。手をつなぐことは代表的なスキンシップの意思です。夫婦間の関係を保つために必要なことですね。肌と肌と仲が良いば心の距離まで近づけることがあります。子供でもありないし、今さら手をつなぐなんて恥ずかしい。大人同士だけなんて繋がない。いえ、そう思っている方が恥ずかしいことです。相手のことを愛しているというのに相手と手さえも繋がるのはいかがなのでしょうか。仮面夫婦のようで悲しくなります。さすがに大勢がいるところで抱き合ったり、キスし合ったりするのは人でもあって恥ずかしいというのは理解できます。露骨にイチャイチャするのは人によっては苦手と感じる人もいますし、人が多いと思いますね。しかし、手をつなぐくらいならどうでしょうか。普通に手をつなぐくらいは不思議なことでも目指すこともありません。仲良い夫婦ならと思われるくらいです。そんなことの距離が縮まるスキンシップを今日からほんの少しでも増やすようなことになりましょう。例えば散歩の時です。二人が別々にやるのではなく手をつなぎながら歩いてみましょう。一緒にベッドで寝ることも別々のベッドで寝るのではなく一緒のベッドに寝て手をつなぎながら寝てみます。ベッドの散歩をするときも右手で鎖を持っていれば左手でパートナーと手をつなぎましょう。買い物で一緒にカードを見回ることも一緒に見ながら手をつなぎながら見回ります。手をつなげる夫婦で仲悪い夫婦はいません。いかに手をつなげる時間の増やすです。仲がいいから手をつなぐのではありません。手をつなぐから仲良くなるのです。手をつなぐ時間も少しでも増やす。夫婦円満になる30の施設。その15。手をつなぐから手をつなぎにくくなる。仲良いタップに歩いているときにはいくつかスキンシップに注意があります。肩に手を置く。腰に手を回す。手をつなぐ。肩に手を置く場合と腰に手を回す場合は腰に手を回す場合は腰に手を回している側がそうな姿勢になります。肩や腰に手を回しているとかなり密着するので歩きにくくなりますね。大切なポイント同士のスキンシップの一つですが、少し使いやすくなるというのが欠点です。しかし手をつなぐにはそういうことはありません。お互いが相手の関係であり、情報はありません。手をつなげるので歩きやすい。恋愛結婚をした場合、新婚時代は付き合っていることもあるから当たり前のように手をつなげるカップも多いことでしょう。結婚をして、しばらく経つと新鮮な刺激も出てきます。次第に2人で生活することもあって手をつなげなくなります。問題なのは慣れてきたことです。一度手をつなげなくなると今度はつなぎにくくなります。すると急に即手なり単行のようになります。夫婦のように定式的に接しているようになります。手をつなげながら次第に心の距離が離れていきます。以前は別に何の抵抗もなく手をつなげていたのに一度手をつなげる習慣ができないと今度は元に戻るのが大変です。一度手をつなげないのが当たり前になると今度は急に手をつなぎにくくなります。当たり前とは怖いものです。手をつなぐことで失われることは何もありません。すでに手をつなげなくなった夫婦でもどちらが勇気を持って手に触れてみましょう。手をつなげる夫婦ほど愛があると思います。今さら手をつなぐなんてと思っているのはすでに手をつなげないのが当たり前だと定着している証拠です。つなぐなんて習慣になりやすいなら手をつなぐのは当たり前で習慣今さら手をつなぐなんて恥ずかしいと思わず手をつなぐ。夫婦間になる30の施設。その16。仲がいい夫婦は無視や。仲がいい夫婦は見つめ合う。目に関して夫婦間が悪い際にすることといえば目を合わせないことです。睨み合うというケースもありますが、これはまだ少ないあります。睨み合っているのはまだ相手を意識している状態からです。相手を意識しているという点でまだなしです。どちらが合えば何もする仲直りができます。しかし目を合わせなくなったら大変です。それは無視です。相手の存在を完全に否定しているということです。気を、今からという心理状態が意図的に無視という行動として現れています。お互いの存在を認識しているのでもはや気象です。いでも何も同じ扱いにしている。こうなるとなかなか仲を改善するのは難しくなります。最悪の人間関係が学ぶのは失礼ではありますが、あえて反面教師を活用していただきたいと思います。最悪の夫婦関係が意図的に合わせない状態なら最高の夫婦関係は嫌です。夫婦の仲を良くするためには最悪の夫婦関係がしているからのことを知らない。それが意図的に合わせるという行為です。見つめ合うということです。見つめるとはいえ、しないと見るのではありません。愛する気持ちや感謝の気持ちを込めて見つめるということです。仲良い夫婦には必ず見つめる時間があります。それは言葉で愛を伝えているだけでなく、目でも愛を伝えているからです。言葉で愛していると表現するのも素晴らしいですが、あえて目でそれを伝えてみましょう。目は言葉以上に高めます。言葉とは違った味や雰囲気があります。言葉で愛していると、前のと愛を込めて見つめられているのとは違った印象を受けるはずです。好きな人に気持ちを込めて見つめられると、恥ずかしい気持ちができませんか。目で気持ちを伝えるというのは、言葉以上に強さがあります。言葉では語れない言葉があるということです。目で気持ちを伝える愛、コンタクトを時間の時に増やすことで、夫婦はさらに円満になるのです。意図的に見つめる時間を増やす。夫婦円満になる30の施設。その17。角の内角に囲まれると、角の内柔らかい発言が多くなる。中華料理店で食べに行くと、必ず登場するものといえば何でしょうか。そうです。マニテーブルですね。一つは大きなマニテーブルが印象的だと思いませんか。本格的な中華料理店では大きなマニテーブルを囲んで食事をする形式になっています。テーブルを振り回しながら食事を取り寄せたり、取られたりします。中国では大家族がマニテーブルを囲んで、にぎやかに食事をするという工程は一般的です。ビジネスにおいてもマニテーブル中心に客を出しながら交渉する形式が行われています。大きなマニテーブルを回しながら食事をしたことがある人は分かると思いますが、どうやら雰囲気になりませんか。大手さんにはビジネスで交渉しているときさえ家族のような雰囲気になります。初めての人と一緒に中華料理店で食事をしても、何か初対面とは思えないような雰囲気になるからしいですね。打ち解けた雰囲気になりやすく柔らかい雰囲気に包まれます。縁というのは、言いたいは角がないということです。実は角がないものに比べたりすると、心理状態にも影響を及ぼすことが認められています。口にすることは角の柔らかい発言が多くなり、物腰の柔らかい態度もなります。その効果は実に強大です。時々、国際連合で話し合われる場面が出るように放送されますが、必ず何言ってるはずです。何かのことで何言ってないやすく、意見の丸ごとになりやすい。まさに世界的に認められた縁の効果です。もしかしたら、中国人の家族会の深さは、あのマイテーブルが省略されているのかもしれません。そんなマイテーブルをぜひ、彼らにも取り入れてみましょう。角を揃えるなら、できるだけ角のないものが決まるはずです。近くにテーブルがマイテーブルに入るだけでも、夫婦そもそも、ただなくなることで、ぶつけた時に手をしにくくなるという安全面でも有効です。幼い子供や祖父や祖母と一緒に暮らしている世界が手をしにくくなるでしょう。安全面において効果があるだけでなく、夫婦間の効果があるというのはどうか。縁は円満のキーワードなのです。角のない角を揃える。夫婦間になる30の施設。その18。全く喧嘩をしないように、たまには小さな喧嘩をすることがいい。仲のいい夫婦はたまに喧嘩をします。喧嘩をするなら仲悪いのではないか。もちろん、毎日喧嘩がないというのはよくありません。では、全く喧嘩をしないのが理想というと、そうでもありません。むしろ、全く喧嘩をしない方が怖い。全然喧嘩がないのは、たまに話が増します。もちろん、お互いが仲良くしようと努力している方があるでしょうが、どこかに感じられます。うまい育った環境が違い、性別の違いは考え方も違います。どこか一つの違いはあるはずなのに、大事な全く何を話しているかではありませんか。自分で日本で最も多いケースになるのは、喧嘩をしたことがないというパターンです。どちらかあるいは、両方が言いたいことを話しています。仲良くしなければならない。絶対に喧嘩をしてはいけない。子供たちのために日本なんてできない。強い意味や責任として考えている面があります。言いたいことがあっても、全部我慢するのは夫婦なんとは言いません。大切なことは、時々言いたいことを言って小さな喧嘩をすることです。言いたいことを言って相手の本音を知らないためです。夫婦には本音がないことができません。死まで一生付き合い続ける関係ですが、大きな謎があるのは、さらし、透明性が大事です。そのためには、たまに喧嘩をして切り捨てます。本当に仲良い夫婦なら、時々小さな喧嘩をします。それが普通です。ちょっとそれはおかしいんじゃないの。少し改善したいことがあるんだけど、お願いをしてもいいなら、不正や不満も時には良いです。お互いが納得できるように、我慢せずにやって、うまく改善できるように話し合うです。たまに小さな喧嘩をする。夫婦間になる30の施設。その19。直接言えることをわざわざ間接的に言うから感動する。時々変わった意思も夫婦間にはプラスに働きます。夫婦の中からさらにもう一歩深く踏み込んだ中にするために、たまにはさらにないでしょう。それでもいいですが、カーブや変化球も味があります。そこでお勧めするのはお手紙です。日頃の感謝を手紙にして紙に書いて伝えましょう。身近に言うから直接言えばいいんじゃないかというのは反則です。直接言えることをわざわざ間接的に言うからいい。これがカーブや変化球です。さらにですが、そういう練習の方がプラスです。手紙は短くて OK です。長くことすると面倒になりしなくなります。いつもありがとうと一文だけでも意味があります。ただし、守ってほしいのは手紙であることです。綺麗な字を書く必要は全くありません。汚くても本人の手で書く文章でなければ、きちんと気持ちを伝えることができないからです。気持ちを伝えるために手紙を送るのが目的ですが、手紙は必須です。鉛筆でも筆でも、ボールペンでも何でも構いません。では、その手紙を読むのかというと、すぐはまたのことです。疲れてようとしたタイミングがポイントです。夫にせよ、妻にせよ、一日の終わりは疲れもいいです。疲れたら、疲れようという時にまたのことに手紙が置いてあるのがいい。ことを癒されます。これがいい夢になるに違いありません。今日は、パートナーのまたのことにちょっと簡単な手紙を手紙をしてみましょう。いつの手紙でサプライズです。お手紙でサプライズを演出する。 夫婦になる30の施設。その20、笑って笑い、笑ってやる。夫婦になるのキーワードは親子とです。夫は妻を思い、妻は夫を思うという関係がありそうです。この関係が保たれている間は夫婦関係が悪くなることはありません。悪くなるのは親子とのバランスが崩れ始めてからです。笑って笑うという気持ちが夫婦関係に強すぎると自然と仲が悪くなります。集中な相手を自分から見ているからです。もちろん人間ですから思ってもらいたいという気持ちがあって当然です。もっと自分のことを見てもらいたい、理解してもらいたい、考えてもらいたいという気持ちがあることでしょう。しかしその気持ちがあまりに大きくなりすぎると関係がおかしくなります。自分の話ばかりをするようになったり、自分の都合で物事を考えるようになったり、自分の言葉を口にするようになります。それではパートナーが顔をしゃべるのも当然です。相手を大切にしようという気持ちより自分を大切にしてもらいたいという気持ちの方が大きいと夫婦は話します。それは相手の都合を忘れ、自分のことしか考えなくなっているからです。仲良い夫婦を実現するためには笑ってもらうより笑ってやることが大切です。思ってもらうのではありません。まず相手のことを思ってやろうとすると自然と思ってもらうようになります。あなたの場合はいかがですか？今一度真剣にパートナーのことを思ってやりましょう。その気持ちがきちんと相手に伝われば相手もあなたのことを思ってくれるようになります。最初に必要なのは理解をされるように理解することです。笑ってもらうより笑ってやる。夫婦になる30の施設。その11、ルールは秩序を作り夫婦間の不要なトラブルを防ぐことになる。異変な対立しないためにはあらかじめルールを作ることが大切です。その場面ごとに決めるのもいいですが、一度決めたらルールを作ることです。ルールが不安定なら夫も妻も不安定になります。例えば洗剤です。買い物を行くときに洗剤を買ってきてと頼むことがあります。洗剤にもルールが必要です。ここで思います。なぜ洗剤が？と思うでしょう。洗剤とはいえ実に様々です。ブランドで決めるのか、強迫効果で決めるのか、安さで決めるのか。洗剤なんて何でもいいよというなら洗剤は何でもいいというのも一つのルールです。夫が夫が好む洗剤が話し、妻が妻が好む洗剤があることでしょう。その時、彼が納得する洗剤があることです。洗剤に限りません。話も同じです。話も実に様々な種類があります。ブランドで決めるのか、どの手を重ねるのか、安さで決めるのか、話しないで決めるのならないだろう。いえ、同じはできません。毎日口の中に入れるものです。口当たりを気にする人も多いはずです。夫が夫が気に入っている話もあるでしょうし、妻が妻の気に入っている話もあることでしょう。夫の話はこれ、妻の話はこれというルールをあらかじめ話し合って意識合わせておくことです。立ってきて口の中に入れてからは返品もできません。いかがでしょうか。小さなことでも夫婦間でどうしましょうねというルールを作っておく方がいい。今すぐ決めてもいいし、その場で決めてもいい。大切なことはお互いが納得するルールです。ルールは秩序を作り夫婦間の不要なトラブルを防ぐことがあります。ルールを作る。夫婦間になる30の施設。その12、当番を決めるときの原則は効率より公正さ。当番をするときに大切なのは公正さです。ここで対応になると夫婦間の決断になることがあります。あなたの家庭ではどう当番を決めていますか。まず当番を決めるときには効率を優先的に考えゴミは朝早くに出さなければいけない事情が夫は朝早くに出社するという事情となってしまいます。その効率の良さのためゴミ出しは夫がするものということが自然に出来上がってしまうことがあります。確かに効率面では合理的ですが仕事をするのは人間です。ゴミを出す仕事がいつも夫の仕事になるとだんだん不満を持ち始めます。いつも自分ばかりで嫌な会社に告げという効率の良さはありますが何か引っかかるものがあります。大手さんには死まで一生ゴミ出しは自分のことなのかとさえ考えてしまいます。人間ですから不平不満を抱くものです。そこで当番制を決める基準を変更してみましょう。効率面を基準に決めるのではなく公平さを基準に考えます。夫婦の仕事の負担が相当になることが大事です。例えば今週は夫、来週は妻、再来週は夫というふうにゴミ出しを公開して見せば課題こいつは多少悪くなるかもしれませんが、夫婦間で多様な想定になっているので、真面目で処理することはありません。また、赤ちゃんの場合、週末は夫と妻の父親が面倒を見るかで話し合いがあります。夫は休日会は休ませてくれ、赤ちゃんのお守りなら妻が得意だろうと思い、赤ちゃんの面倒は妻に頼ることがあります。確かに夫が週末会は休みたい事情もあるでしょう。しかし、妻の平日は子育てなので週末会は休みたいと思います。妻のためには美容院に行ったり、友人と食事に行ったりしたいこともあるでしょう。夫も妻も同じことを考えていて、週末会は子供から解放されていただきたいと思います。そういうことこそ、こいつで面倒ではなく、公正さができましょう。週末は妻のために面倒を見るのではなく、今週は夫と来週は妻、再来週は夫というふうに交代制になりましょう。いつもゴミ出しをしたいと言おうと思えば、週末の子供の面倒を見られるつもりでしょう。大切なことは夫婦が納得の家庭を運営することです。そのための当番ですから、状況に応じて、当日と高齢者のバランスを考えてみましょう。当番は当日より高齢者に重点を置いて決める。夫婦間になる30の施設。その13、夫と妻の意見が割れたら、断点で決めるのも悪くない。どちらでもいいものに限って、なかなか決められないものです。決めるときにあまり考えるのも面倒だと思うこともあるでしょう。考えることを回避して決断になります。例えば、旅行の行き先を決めるときです。夫は週末夫婦で博物館に行きたいというな、妻はデパートや温泉に行きたいと言います。意見が割れるところではあります。夫の意見の操作、妻の意見の操作。話し合って、どちらかが業者に強いビジネスが、なかなか決められる必要が強いことも思います。費用や時間などを細かく考えていると、決めるのも抑えてきます。何か決これは使える方法です。じゃんけんは一瞬で決まります。公平性があり、自然な対応もありません。もちろん、車や企業が高額を購入するときには、夫と妻と家族会議を開いて話し合って決める必要があります。決まって定義が気軽にじゃんけんで決める方法もあるはずです。こういうことはじゃんけんで決めようというルールをあらかじめ作っておくことも忘れなく。時はじゃんけんで決めてしまう。夫婦間になる30の施設。その14、相手を決めたことは一切使わない。あらかじめ決めておけばいい。往々にして大きな喧嘩と小さなことから始まります。特に喧嘩というのは言葉遣いが原因で起こることが多いです。ただ、一言で相手を怒らせてしまうこともあります。今回はできるだろう。別に誰でもできるだろう。言葉遣いは大切です。見出すような言葉遣いはあなたも当然です。ルールは家庭内に決めることはありません。夫婦間の言葉遣いのルールも応用できます。どんな時も決した言葉遣いを3話やりましょうという言葉遣いのルールも決めておけばいい。頭に来たときも感情を守ったことを気にするのではなく、それを抑制するルールも決めておきます。相手を言葉で怒らせることはなくなります。もちろん完全に効果があるわけではありません。腹立ったことを抑制の仕方ではない、いかにも勢いで言ってしまうこともあることでしょう。しかし、ルールとして決めておけば、多少抑制する効果があるはずです。内容があった方がいい。相手を決した言葉でそうになったときは、そうだ。触らないやそうだったとルールを思い出し、別の表現をするでしょう。気にするような発言になるなら、比較的山にしたいになるはずです。別の表現で使えないかと考えます。その結果、言葉遣いが引っかけて喧嘩をすることが少なくなります。喧嘩の原因になるようなことや原因を作らないようなルールを作っておきます。気にする言葉遣いをやめましょうというルールを夫婦間で作っておく。夫婦間になる30の施設。その15、たまには夫婦間で特別な食事をしに行く。美味しい食事を気にすると緊張が緩みませんか。緊張を和らげる効果があり、これらが楽な話ができるようになるでしょう。食事には不思議な力があります。ビジネスの世界でも食事を通して話し合いが進められることは頻繁にあります。難しい契約の話でも美味しい食事を前にするとリラックスの効果があり、話が前向きに進みやすくなります。話が前向きに進みやすいという効果をビジネスの場だけではもったいない。夫婦生活でもぜひ美味しい食事の効果を取り入れてみましょう。美味しい食事を食べに行くことは夫婦間のポイントです。他のことは気にしないで美味しい食事を一緒に食べることで会話が弾みやすくなります。少し言いにくい話や少し込み入った話も美味しい食事の場が言いやすくなるでしょう。さて、ここからポイントです。美味しい食事を食べに行くとはいえ、もう一つ決めるようにしましょう。外食は外食でも特別な食事をすることです。例えば、今のような特別な食事はどうでしょうか。夜景が見えるところで食事をする。高級レストランで食事をする。あえて夫婦からこそ一緒に飲みに行く。例えば、夜景が見える食事はいい雰囲気になっているでしょう。万年になりがちな夫婦関係でも、落ち着いたところで食事をすれば、いつもとは違った雰囲気になるでしょう。新婚のような夫婦らしい雰囲気になって初心を思い出します。高級レストランもおすすめです。夫婦は慣れてから、ならしてくるもの。そんな時、高級レストランで食事をすると、いつもとは違った緊張感になって夫婦関係をリフレッシュさせることができます。場合によっては、居酒屋もおすすめです。夫婦で居酒屋はおかしいと思う人もいるでしょうが、そんなことはありません。居酒屋といえば友人たちと大勢で一緒に飲みに行くイメージがありますが、あえて夫婦関係でいきます。居酒屋でお酒に入って、仮に食事をしながら話をすると、思いのほかいい雰囲気になるに違いません。夫婦なのに夫婦らしからの場所にいることで、お互いについて再認識させてくれる機会になるはずです。たまには特別な場所で外食を楽しむ。夫婦間になる30の施設。その16、夫と妻のお小遣いは多めの方が夫婦関係がうまくいく。家庭の中に夫と妻の自由に使えるお小遣いを制限することがあります。将来のことを考えると、今はできるだけ自由な出費は抑えたいと思うでしょう。将来は何があるかわからないという不安。子供が生まれたら教育費もかかることでしょう。子供を養うための教育費。将来の学校や塾に通わせるための教育費。友人の担当者で突然の出費を余儀なくされることもあるはずです。また夫婦の将来には老後も待っています。貯蓄者に保険料のことも考えたりすることでしょう。将来の不安は考えれば気にならません。将来のことは考えることを今お金があってもならないような気がします。その結果、どの家庭でも夫婦のお小遣いがギリギリに詰めていることがほとんどのはずです。少し大げさに考えすぎてはいませんか。夫婦のお小遣いが極端に少ないと我慢することも多くなります。やりたいことができなくなり自由が制限されます。 ストレスは溜まりやすく解消しにくくなります。確かに将来のことを考えてある程度の貯金は必要です。しかし、ただ、雨ばかりではストレスも溜まるだけです。夫婦関係に有利な社会を過ぎてしまうことがあります。お小遣いに余裕がないと、夫と妻の充実した夫婦生活を送れなくなります。夫は友人と飲みに行きたいし、ゴルフを楽しみたいと思うでしょう。妻も週末は美容に行ったり、友人とお茶をしたり、化粧品を買い揃えたりなど、女性として最低限の楽しみがあります。そうした人としての最低限の楽しみまで制限されると、夫婦関係は急に縮小します。人間が人間らしい生活が送れなくなると、ストレスが溜まります。これから先もない夫婦生活。不安があるからお小遣いを出すのではありません。逆です。不安があるからお小遣いを上げていきます。家庭の社会であることと妻の負担になることが大事です。ある程度お小遣いには余裕があった方がいい。夫婦が良くなるからこそ仕事の子育てもうまくいきます。全てのパターンの根源です。その結果、夫は仕事が円滑に進み、給料も上がりやすくなります。妻はストレスを解消しやすくなり、苦労も減っていきます。苦労がなければ、家庭はうまく進められません。お互いにストレスなく、円満に充実して過ごすためには、実はお小遣いを増やすのではなく、増やすのが取ったことなのです。夫婦共に自由に最後お小遣いを渡させる。夫婦円満になる30の施設、その20だ。妥協というのは我慢ではない。パートナーを尊重している証拠である。自分の思い通りに生活できるのは独身までです。独身の頃はお金の使い方、食事の内容、お給料に関する時間まで何でも自分の思いようにして問題ありません。自分の金は自分のものですから、何もない使うが誰かも求められることはありませんでした。休日の過ごし方も好きにすればいいし、一人暮らしが好きな人としてOKです。一人暮らしの多少の失敗もいい人生経験の一つです。全てが自由でした。しかし、わがままが通用するのは独身までです。結婚してからとなるとそうはいきません。まず、自分が自由に使うお金は制限されます。お小遣いの金額も夫婦で相談していることになります。金額が制限されることで自由も制限されることでしょう。夫と妻とお金を一つにまとめ、家庭を運営するために分担します。もちろん、無駄なんかも許されません。きちんとパートナーに知らせて許可をもらう必要ができます。そんな不信頼は大きな額があるので、つい甘いところまで自分勝手に行動したくなります。誰も自分の思いように話を進めたいと思いますし、好きなことを自分の判断で進めようにしたいと思う。どんな夫婦でも必ず意見が対立することは一度や二度はあるはずです。すると夫婦で関係が悪くなってしまいます。夫婦ですから、まず相談ですね。相談をして大切なことは妥当です。自分の意見の引っ込め、パートナーの意見を尊重させるということです。これは自分のわがままを言うパートナーを大切に思っているなら自然と妥協ができるはずです。尊重だからです。妥協できない人はどこかまだ結婚して夫婦で協力し合って生きていく勇気に欠けている証拠です。形式上は夫婦でもどこかまだ独身気分が出ていません。妥協ができる人こそ大人であり本当の夫婦の形です。パートナーの意見を尊重し合えているということです。自分のわがままを抑制しパートナーの意見を尊重できるようになった時本当の意味で大人であり夫婦です。パートナーに対して包むような大きな愛があるというのです。パートナーの意見を尊重して自分から妥協する。夫婦円満になる30の施設、その18、夫婦は最低限の体力は必要。夫婦間では基本的にオープンになって話をしましょう。もちろん隠し事はない方がいいですね。これは妄想中の損です。隠し事をしているとお互いのことがわからないです。信用できなくなります。深い信頼関係を結ぶためにも相手のことをできるだけ知っておく必要があります。死まで一生付き合い続ける関係です。大げさなことではありません。事実としてそうです。隠し事はなくオープンになり夫婦はお互いに深く理解し合っている関係が望ましい。では全てオープンにすべきかというとそうではありません。これではいきなり一線もあります。夫宛に送られてきた手紙を何でもなく回復する。夫の銀行口座のパスワードを聞かそうとする。妻のメールを夫がこっそり確かめる。夫が妻のすべての交友関係を把握しようとする。さすがにこれはやりすぎです。オープンとはいえ限度があります。あらゆることを全てオープンにさせたいしない夫婦の同様ならそうすればいいでしょう。しかしやはり人間です。夫婦はいえ最低限のプライベートは必要です。誰でも知られたくないことを一つや二つは持っています。最低限人として知られたくない秘密やプライベートもあります。お互いを隠し合いたい気持ちが強すぎて全てのプライベートを探そうとするのは夫婦間でも気が済まなくなります。相手を尊重するなら逆に最低限のプライベートは詮索しない勇気を持つことです。本当に尊重し合う夫婦なら最低限のプライベートも残しておく必要があります。相手が顔をしゃべるようなことなら知られたくないことなら問われることでしょう。あえて不安な勇気も必要です。道の部分は信用でやってください。無理に全てを引き出そうとするのはやめましょう。相手のすべてを詮索しようとするのはやめる。夫婦円満になる30の施設、その19、セックスが多い夫婦と仲がいい。ある調査者によるとセックスが多い夫婦と仲がいいという調査結果があります。この調査結果は多くの人が納得することでしょう。深い体の関係は深いことの結びつきになります。愛し合っているからセックスをする。セックスをすることでさらにお互いの愛を確認し合える機会になります。フラフラな相手は多いことをさらに仲が深まります。夫婦ならセックスは全く嫌な話ではありません。愛し合っているという形です。体の触れ合いは夫婦の相互している部分です。セックスが多い夫婦で離婚する話を聞いたことがありませんね。世の生活が頻繁な夫婦は安定です。しかし、逆のパターンなら頻繁に入院します。夫は仕事で耐えていて体力がない。妻も一日で忙しくて余裕がない。そういう不安な状況がだんだん体の触れ合いが少なくなります。そういう男性がするとセックスレスという問題と発展してしまいます。体の触れ合いが減ることで心の距離までどうなっていくということです。触れ合いが回数が増えると今度は増えにくくなる。こういうことにならないためにも意欲的にセックスをしたいことです。定期的にセックスをする。夫婦円満になる30の施設、その30、夫は妻の提案が 100% を受けて、妻も夫の提案が 100% を受けている。夫婦そろってデパートで洋服を見ているときのことです。夫は好みの服を見つけました。おや、かっこいい服があるな。自分の好みの服を見つけるのですが、そんなと妻は言います。そうかしら、あなたの想像とは少し違う気がするけど、妻は夫の好みが必ずしも意外ということはありません。とはいえ、夫が裕福です。夫は自分の好みに合わせて服を買うでしょう。一方、妻も気に入った服を見つけます。あ、素敵な服。すると夫は顔をしゃべています。そうかな、少し純粋と思うぞ。妻の好みも必ずしも夫の理想と一致するとはありません。とはいえ、妻が裕福です。妻が裕福ですから、妻の好みを大事に考え購入します。こうした服ではどの夫婦でも見られる OK ですね。もちろん問題はありません。自分が裕福は自分が見せるのが自然ですね。さて、ここがポイントです。夫婦がさらに円満になるために申し訳ない服をしましょう。服の提案をあえてパートナーに任せています。妻は夫にこんな服を着てほしいなと思っているかもしれません。そこで妻に夫の価値も一から10まで完全に任せています。色柄も素材に至るまで上下とも全部任せています。夫は妻の相談にしない価値も提案するかもしれません。こんな服は見なかせない。そう言わず夫の提案に任せてみましょう。夫が妻のリクエストを受け入れるぐらいの量が欲しいところです。これは結構いい刺激になるはずです。妻の提案する服ですが、妻の好みにあるでしょう。理想の夫がさらに理想的になり、今まで以上に強い魅力を感じ始めるに違いありません。夫にはベストのファッションであっても、妻にはベストです。もちろん夫だけではなく、妻も同じです。一緒に洋服を見ているとき、夫のセンスに一から10まで任せてみましょう。夫は妻の思いもしない趣味を持っているかもしれませんが、恥ずかしい気持ちを抑えて受け入れています。夫には魅力的な妻がさらに魅力的に変身することでしょう。妻の関心がより強くなり、強い魅力を感じ始めるに違いありません。妻の心に従うことで、より妻の愛に沿った夫になるでしょう。夫婦さんともいつもより仲良くなるはずです。こうした言動をすれば、夫婦同士が刺激し合います。夫はより妻のタイプの男性になり、妻もより夫のタイプの女性になります。お互いがお互いの理想に同時に近づけます。さすがにいつもこういうのは苦しいですから、たまにそういう言動をするってみてはいかがでしょうか。夫は妻のリクエストに 100% 答える代わりに、妻の夫のリクエストに 100% 答えるという言動です。自分の好みに合わせて服を決めるのもいいですが、たまにはパートナーの好みに合わせて服を決めましょう。普段とは変わった刺激になると同時に、何か不安の近道になるはずです。パートナーの提案を 100% 入れるという言動をする。夫婦円満になる30の施設、まとめ、その1、結婚すれば男女の関係はステップアップすることに気づく。その2、運命共同体という意識を持つ。その3、信頼し合い、癒し合う。その4、趣味を分かち合う。その5、相手を非難するように答えたいんだねと思い合う。その6、お互いの立場を入れ替えてみる。その7、記念日会は特別になる。その8、1日1回は一緒に食事をする。その9、些細なことでも感謝を伝える。その10、ありがとう、以外で感謝の気持ちを伝える。その11、自分のセンスを無理やり相手に押し付けないようにする。その12、相手のことを思うからこそ干渉しない時間を作る。その13、イチャイチャする。その14、手をつなぐ時間を少しでも増やす。その15、今さら手をつなぐなんて恥ずかしいと思わず手をつなぐ。その16、意図的に見つめる時間を増やす。その17、過度のない態度を添える。その18、たまに小さな変化をする。その19、お手紙でサプライズを演出する。その20、笑ってもらうように笑ってやる。その21、ルールを作る。その12、当番は効率より高低差に重点を置いて決める。その13、時にはジャンケンで決めてしまう。その14、ひげすることばかりやめましょうというルールを夫婦間で作っておく。その15、たまには特別な場所で外食を楽しむ。その16、夫婦共に自由に最後の答えを託させる。その17、パートナーの意見を尊重して自分から妥協する。その18、相手のすべてを詮索しようとするのはやめる。その19、定期的にセックスをする。その30、パートナーの提案を 100% 受け入れる